小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も視覚障害者柔道66キログラム級選手、初瀬祐介さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
初瀬さんは1980年長崎県の出身、大学時代に緑内障によって視覚障害となります。失意の底にあった時、高校時代に打ち込んだ柔道を再開。その後、全日本視覚障害者柔道大会で9連覇、アジア大会2連覇を達成。2008年には北京パラリンピックに日本代表として出場されました。現在も選手を続けながら、自身が立ち上げた2つの会社の代表として、障害者雇用促進や企業の健康経営をサポートする仕事をされております。先週はお仕事の話もちょっと伺いましたけれども、初瀬さんの会社ではパラアスリートの活動を応援する奨学金制度、はい、これがあるそうです。
はい、こちらですね、パラリンピアンズ協会という選手会がありまして、はい、そこで障害のある若手のアスリート、うん、これからパラリンピックを目指すけど、まだまだ競技力としては足りてない方で、資金的にもまだまだ満たされてないような方が、うん、何か助けてあげれないかなと、はい、何か手伝ってあげて、さらに次世代のパラリンピック、パラの業界を引っ張っていくようなリーダーを育てたいっていうのが選手会としてあったんですね。で、僕はそこで理事もしてるんですけど、
そうですね、う
ん、そこにですね、僕は今所属してる会社でもあるんです、スタイルエッジという会社が、はい、すごく共感してくれたんですね。で、スタイルエッジという会社は80億の人生に彩りをという、もう全ての人たちに彩りを与えるような事業をやっていこうというのが理念にありまして、そこにはもちろん80億人というところには障害者も含まれていると、
うん、80億人、地球に、みんな暮らしている人たちですもんね。
そうですね、世界中の人たちに彩りを与えるというのが理念になっているので、うん、そこにじゃあ障害のある方ももちろん含まれていると。
はい、
でこれだけパラリンピックが盛り上がっている中で、目指している若い学生のアスリートがまだまだ苦労しているのであれば、じゃあそこは理念と合致するし、そういう人たちにぜひ頑張ってもらいたいということでお金を出してくれて、その奨学金制度ができたんですね。
あ、そうですか。
ネクストパラアスリートスカラシップって、NPAS と通称呼んでるんですが、
NPAS ね、
もう次世代のパラアスリート、パラリンピアンを育てていこうっていう奨学金制度ですね。
例えばこれはいくらぐらいもらえるものなんですか？
お一人50万円。
50万もらえる。
はい。大きいんですよ。
大きいですよね。
実際例えば競技用具買うとか、はい、遠征に行くとかっていう時に、まだまだ若手で企業に所属してないと、自腹があるんですよ。
そうですね。
かなり。
そりゃそうですよ。う
ん、で、それをやっぱりこう、誰も出してくれる。50万って大きいじゃないですか。
大きいですよ。
で、田舎の選手だと、交通費で、かなりかかっていたり、練習会場通うお金がないとか、で、そういう人たちもいるので、ものすごく役立ってると思いますね。
そうですか、
はい、
じゃあこの奨学金で成果上げたっていう例もいくつかあるわけでしょ？
そうですね、ピョンチャンに出場した新田選手という選手がいまして、はい、彼女はこの奨学金制度から初のパラリンピアンになった選手ですね。
あ、そうですか、はい、これ競技はどういう？
競技ですね、スキーになりますね。
スキー、
はい、ただですね、他にもたくさん活躍してる選手がいらっしゃって、例えば今全日本で入ってるバスケットボールの選手であるとか、
はい、
車椅子ラグビーの選手であるとか、ただもちろん僕らは競技力だけで見てるわけではないんですよ、
うんうんうん、
競技力だけではなくて、実際にじゃあ将来的にパラの世界で本当にリーダーになってくれる人が育ってほしいと思ってるんですね。
つまり競技で活躍できることをすなわちリーダーとは限りませんもんね。
そうです、そうです、ね、もちろん活躍するには越したことはないんですけど、競技力とそこのその引っ張っていくってとこってなかなかこう合致しないので、決して競技力だけ見るわけではなくて、
名選手名監督ならずっていう言葉がありますもんね、
なので僕らとしては今後社会とか未来を作っていくような人たちをパラリンピアンから出したいという気持ちもあって、そういう志とか思いに対して奨学金を出してるってことです、そこがあるのでスタイルエッジもお金を出して応援をしてくれてるんだと思いますね。で、実際やっぱ単純に強くなるためだけの奨学金だったら、パラリンピアンズ協会であるとかスタイルエッジでやる必要ってあんまりなくて、
そうですね、
それはもういろんなところがやってますので、僕らやっぱリーダーを育てたい、社会を作っていってほしいっていう気持ちがやっぱりありますね。そこはやっぱ80億の人生に彩りをという、輝いてほしいっていうこともあるので、
80億の人生に
彩りを、
彩りを
ありがとうございます、
いいね。このキャッチフレーズは誰が考えたんですか？
そうですね、多分誰かが考えた僕ではないです。
ハッさんじゃないんですか？
僕ではないですね、はい、まあ、みんなでやっぱりこういろいろ出し合って、スタイルエッジのじゃあ企業理念を作ろうっていうところでできてきたこともあるんですね。
まあ、こういった他のアスリートのサポートをしながらですね、ご自身も現役選手を続けてらっしゃいますけれども、仕事と練習の両立、文武両道みたいなことになっちゃいますが、これは結構大事になさってますよね。
そうですね、やはりこう自分も選手としてやってるので、パフォーマンスも出さなきゃいけないので、練習時間をどう作っていくかっていうのはやっぱり鍵になってますね、で、まあ、試合前であればかなり調整はしてるんですが、それこそ12月の試合前はもう本当に午前中はトレーニングに行って、夕方、まあ、5時ぐらいから練習に行ってっていう、残りの空いてる時間はずっと仕事っていうような状態でしたね。そうできるのも自分で、まあ、今やってるっていうところもありますし、もちろん周りのみんなが助けてくれるので、それができてるっていうところだと思いますね、もしかしたら迷惑かけてるところもかなりあるかもしれないんですけど僕自身が活動して結果を出していくってこと自体とか、まあ、柔道を続けてるってことも会社全体で見た時には利益になってると思うので、
そうですね、
そう思ってもらえるように結果を出さなきゃいけないんですけどね、
これはもう大きなミッションですね。
そうですね、ただやっぱりスタイルエッジメディカルという会社の方でトレーニングジムの運営をしているというところもプラスに働いてますし、でもちろんサポートしてくれるみんながいるんで、心よく練習に送り出してくれて、試合前とか週7とかで練習してるんですよね、で1日2回練習行ったりとか3回練習行ったりとかっていうのが続くので、ほぼほぼずっと疲れてますからね。
で仕事もちゃんとやんなきゃいけないわけでしょ。
そうですね、やれてたかどうか不安ですけど、でもまあずっと、そして減量も入ってくるので、
そうですね、
もうヘロヘロヘロヘロです。
これ66キロ級でやるわけでしょ
そうですね、
でこれ来年のパラリンピックに向けて、初瀬さんはこれも当然66キロ級で出るぞっていう話ですよね。
ですね、今年の6月に、大会があって、それで今年の国際大会であるとか、来年につながるような試合になると思うんですけど、ちょっとねまだ決めかねてるところがあって、
あら、
66キロ級が本当にベストな階級なのかとか、
それは別に言い訳じゃなくて、
言い訳じゃなくて、今回戦ってみたときに、久々というか僕66キロ級って戦ったことがなかったんで、結構ふわっとしてたんですよね。でもうちょっとなんか例えばもう少し上の階級73とか、もしかしたらもっと下の60とか、減量する自信は今あるので、
あ、そうですか。
それよりは今本当に戦える階級、そして僕パラリンピックで勝ってないので、世界に出た時に勝ちたいんですよね。で減量した理由の一つがウズベキスタンで試合が、もう一昨年になりますけど、あって、日本代表として出たんですけど、当時90キロ級で、で全然何もできなくて負けちゃったんですよ、1回戦で、でやっぱりちょっともう一回チャレンジするなら、もっと階級を変えていって世界で勝てる階級じゃなきゃなと、日本代表になるのはもしかしたらある程度どこの階級でもできるかもしれないですけど、本当に勝つってなるとちょっと考えなきゃなと思ってますね。
例えば90キロ級だと、海外に行くと身長の大きい人が、
そうですね、
たくさんいますよね。
でもちろん100キロとかから90に絞ってきてる選手とかばっかなので、もちろんパワー差ありますし、それをずっと勝ってきたんですけど、なんかそろそろ なんか海外のレベルも上がってきてるし、うん、自分自身はパワーとかで負けるとちょっと厳しくなってきてるんですよね、
うんうん
うん、なんでちょっと階級は一応66キロ級が一番の主戦場だと思ってるんですけど、
はい、
どうしようかなみたいなどうすべきかっていうんですよね。
これはあの、はい、本大会に出るためには、
はい、
国内の予選みたいなのがあるんですか？
あります、はい
ね、でそれに勝たないと、は
い、勝たないといけないです、はい、
代表になれませんよね、
はいはい、
まだまだ関門はいっぱいありますね。
そうですね、はい、でもあのチャレンジできてるっていうことが楽しいので、
うん
はい、東京目指してでまだチャンスがあるので出たいですね。やっぱり、
ね、
出たいです。もう出たいしやっぱ勝ちたいですね、
うん、
今僕はまあ1回出てるっていうのもあるのでパラリンピック出るっていうこと自体をそんなに多分大きく評価されるとか、うん、多分そこで満足じゃなくなってるんですよね、うん、出るならやっぱ勝ちたいですね。
そうですね。
東京パラリンピック出ました、でも負けました、うんまあ、ちょっと嫌だなと思って、
うん、
出るなら勝ちたい
ですね。
めちゃめちゃ勝ちたいです、
うん、でもう出ることが決まったらね、いついつ試合会場ここですよみたいなこともね、はい、みんなに言いふらして。
そうです ね, ねプレッシャーかけて僕プレッシャーに弱いんで
、はい、いやもう2020のパラリンピックに向けてどうしますかみたいなお話も伺っちゃいましたけど、やっぱりとにかく代表になって、
はい、
出場して、
はい、
ぜひ勝ってください。
勝ちたいです。勝ちます、
ねはい、今あの勝ちますっていう心強い決意が聞けました。
はい、
4週にわたって視覚障害者柔道66キログラム級選手初瀬雄介さんにお話を伺いました。初瀬さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩アットマークjorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。